ステラ新人声優育成委員会ステラジ。皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。私部長の稲葉和彦です。
声優部部員の羽田亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然なんですけど、
はい、
亜美ちゃんはさ、普段移動電車だっけ？
電車だね。
俺さ最近気づいたんだけどさ、
電
車ってさ、変わった人多くない？
え？変わった人？
多いでしょ。
そんなにいるかな。
俺昨日もね、なんかあの、言葉でちょっと説明しづらいんだけど、荷物を置く荷台のところに両手をついてる男性がいて、その手の中に、なんだろう、その手の中っていうか、もう すごいなんか、あと一歩行ったら抱きしめちゃうぜみたいなところに女性がいたの。まあ、手ついてるのは男性ね。で、あ、なんかどこそのカップルさんなのかななんて思ってたんですけど、もう全然別々に話をすることもなく、電車別の駅に男性が降りてって、
え、
知り合いじゃなかったんかいみたいな。
え、そんななんか、え、知り合いっていうかカップルなんじゃないのって思うぐらい近い距離だったんですよね。
そう、めっちゃもうだから、あー、なんかなんならちょっとイチャついていらっしゃるんですかねみたいな感じだったんだけど、全然関係ないところで何のコミュニケーションもないまま降りてったの、その男の人が。
はあ、
えって思って、そんなことあるのかなと思って、俺ツイッターにその絵をね、こう書いて載せてやろうかなって思って
載せてやろうかなって
思って今の今まで忘れてました。
忘れとったんかい。
いやもうね、ほんとよくいるんだよ。なんかあのウイロウリを永遠とね携帯見ながら言ってる女の子とか、声に出してね。
そう、すごいねそれ。なんかきっと同業者なんだろうなとは思うけど、音量は出さないよね。
いや、声に出して読むってなかなか、俺もある意味その時点で強みだなって思ってね。
ま
あ、ちょっと迷惑かもしれない。
マスクをつけてる状態で口元だけをさ、音をなしに動かすっていうのは想像できるくない？私はたまにやっちゃう。
いや、口元は俺しょっちゅう動いてるよ。
ああ、そうそう。
なんならちょっと声漏れてたりとかするんだけど、
俺
の聴覚では多分聞こえてないだろうって思うぐらいの音量でやってるの。
あ、
俺の聞こえてる感じ的にはね。そう、多分これは周りの人に聞こえてないだろうって思ってやってるけど、もしかしたら周りから見たらその女の子と同じように見られてるかもしれないけどね。だから新たな
そうだね新たな
変わった人だと思われてるかもしれないみたいな。
確かに確かに。絶対なんかね、小声でやってるつもりでも意外に外には音って聞こえてるから、
俺は聞こえてないと思ってるんだけどね。でもその女の子の声は絶対に聞こえてたから、
普通の話し声ぐらいあったみたいな。
そうそう、だから電車がガタガタ動いてる時になんとなくなんか喋ってんなって思って、で電車が止まった時は静かじゃん、もうめちゃめちゃ響いてたからね、静かな電車の中で。
はあ、拙者親方と申すわって。
でずっと言ってて、隣の女の人が、え、何この人みたいな感じでその子を見てて
なるよね。
そうそうそう、俺も、ね、あ、だから、まあ、ほんと申し訳ないんだけど、あんまりちゃんと言えてなかったの。
あー、なるほどね。練習中みたいな感じだったの？
でもまあそうだと思うんだけど、めっちゃ早口で頑張って言ってたんだけど、言えてないけど、もう少しゆっくり言ったらいいんじゃないかなと思って、あ、もう少しゆっくりちゃんと言った方がいいですよって声かけたくてしょうがなくて。
いい人だね。
でもめっちゃ気になってたんだけど、で最後まで行って、あの、ウイロウね、あの、いらっしゃりませんかって言って、あ、終わったなって思ったら、10秒後ぐらいに、拙者親方って
、また始まった
と思って。
すげえな、そんな人いる？
いや、多分ね、探した方がいい。なんかね、電車はね、そういうのの宝庫だから。
いや、あのね、結構私もキョロキョロしてるし、あの、まあ、広告見たりとか、まあ、人見たりとか、普段やってるんですけど、結構自分が乗ってるのは、おとなしい人たちばかりですよ。
そんなことないと思うんだけど。
本当に、大体、まあ、でもなんか怖いのがね、大体みんな携帯を見ている。
ああ、まあ、そうね。
そう。
携帯見てるか、本読んでるか、寝てるかみたいな感じじゃない？
そう。
なんとなく。いや、いるんだよな、俺も、多分ネタ探そうと思ったら、絶対電車だもん。
まあまあまあ、あとまた乗ってる時間が短いからかもしれない。
ああ、かもしれない。俺結構ね、
10分15分しか普段電車乗ってないんですよ。
だからだ、多分。
そう。
俺大体だって平均1時間以上乗ってるから。
あ、なるほどね。それは確かにいろんな人が乗っては降りてってしてそう。
そう。で、なんかちょっと見るもんなくなったりとかすると、ちょっと周り見ちゃったりとかするし、広告とかもめっちゃ読んじゃうけど。
ああ、あるあるあるある。
そう、広告は読むよね、絶対。
それはある。もう本当やる。なんか、何回も自分の中で変えてやっていく。やり方を変えて。うん、
間違いない。
今は明るくって今度は寂しいみ
たいな。そうそうそうそうそう。それ声出てるんじゃないの？
やってないよ。
俺もいつか絶対アミちゃんのこと見て、あ、なんかまた変わった人がいるなって思う日が来るかな。
やってないよ、声には出してません
まあ僕あの声に出したんですけどね。
ちょっと控えて。
まあ、そんな感じでね、皆さんもよかったらので、よかったら。
よかったら。
電車の中に、まあいろんな人いると思うんでね、観察してみるといいんじゃないかなと思いますよ、僕は。あると思いますよ。
はい。
はい、ということでね、始めていきましょうか。
はい、行きましょう。
はい。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後までよろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
稲葉和彦です。ステラジで部長をやらせていただいてます、部の長です。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、
改めまして声優部部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、ということでね、今回の仮入部員紹介したいと思います。
はい、
はい、前回に引き続き坂手誠くんと、そして新たに来てくれました芝かなめさんです。どうぞ。
坂手誠です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
芝かなめです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回ニューフェイスがね、
ニューフェイスがね、
芝かなめさん。
はい、
ね、どういう自覚の、
芝風の芝に叶うって書いて、あの芽吹くの芽です。
ああ、いい名前だ。
いいね
ー、ね、いい名前だ。あれだ、芝っていいな。なんか芝居の芝だから。
そうなんですよ ね
いいですよね。
羨ましい。
芝ちゃん、芝、まあ、ちゃん、芝ちゃん、
なんて言うの、呼びたいように呼びなよ。
ごめん。
ほんと。まあ、坂手くんの名前には全然触れなかった。前回で。
まあ、普通です。
まあ、坂手もあんまいないけどね、実際。
あ、そうですね。
そうね。あれ、坂手の字がでも、ちょっと普段というか、違いますよね。
あ、普通、上り坂とかじゃなくて、大阪の坂で。
はいはいはい。
で、まあ、体の手で。
ああ、みんな珍しい名前なんだね。
ね、いろいろだね。羨ましい。まあ、まあ、こんなところでね、はい、今回、仮入部員、新しくね、ニューフェイス来てくれてるので、
そうですね。
また、皆さんにしてもらうために、一問一答形式の質問タイムを行おうと思います。
はい。
坂手さんは前回ね、やっていただいてるので、ね、今回は柴さんへの一問一答を行います。
はい。
詳しいことは後でどんどん聞いていくので、矢継ぎ早に答えていてください。
はい。
では、行きます。出身地は
高知県。
好きな休日の過ごし方は
カラオケ。
特技はありますか？
球技全般です。
生まれ変わったら男と女どっちがいい？
絶対男。
カラオケのお箱は
ユズとかラッドウィンプスとかです。
最近食べた美味しいものは？
抹茶のお菓子を集めるのが好きなのでその辺です。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンルは？
シリアス系ですかね。
はい、以上一問一答でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだ。俺一番気になったのは、今のね、柴さんは女性じゃないですか。
うんうん、うん、
でも生まれ変わったら絶対にってすごい力強く男って言ってたの気になったね。なんで？
いや、なんでって言われてもあれなんですけど、ちっちゃい時からちょっと男になりたくて。
へ
え。まあ性別変えようとか思ったことそこまではいかなかったんですけど、ずっとちっちゃい時から男友達とばっかり遊んでたりとか、遊んでたりとかするのが好きで、スカートが嫌いだったんですね。
あなるほど。
いる、知ってる人にいるそうですよ、結構。
中学校の制服とか絶対スカート履かなきゃいけないじゃないですか。あれがもう本当に信じられなくて。
まあそうだ、強制っていうか、まあね、着なきゃいけないもんね。
どっちでもいいじゃんって。
ね、そうですよね、確かに。
いいじゃん、どっちでも、みたいな。
まあ確かにボーイッシュな感じ、今もね、見た感じするんですよ。
すごいします。声聞いてもらってもね、多分わかると思うんですけどね、ちょっと男の子っぽいような声質ですよね。
なんかそういう役とかも得意そうな感じするし。
あ、うんうんうん。そっち系ばっかりやってきましたけどね。
わかってけど。
はいはいは
い。今のででもなんとなくなりがすごいわかりやすい気がするけど、なんとなくどんな感じの人かっていうの。
ね。
うん。俺なんかね、気になったワードとかをメモしてたんだけど、集まるっていうのに丸がしてあるんだけど、なんだこれ。
集まる。
集まる。
何？集まる？
なんか集まってなんとかみたいなこと言ってたの。
集 集まり、そんなこと言いましたっけ。
集めて、そう、抹茶だ、思い出した、抹茶、抹茶。そこに
抹茶をさ、なんで集めるで丸して覚えてんの、意味わかんない。い
や、わかんない。俺のね、記憶力をちょっと過信しすぎた。
収集の仕方ね。
そう、なんか食べるんじゃなくて集めてんだと思って、それが気になった。
食べるんですけど、食べるんですけど、その、食べる前とかに、その、最近、3月、4月が一番多いんですけど、抹茶系統のお菓子がすごいコンビニに並ぶようになるんですよ。
ありますよね。なので、並ぶ時期。
発見したら、あ、買わなきゃ。
とりあえず収集する。
とりあえず収集して、順々にゆっくり食べていく。
今日はこれ食べようかな、明日あれ食べようかな、みたいな。
いいですよね。
抹茶。
いや、わかります、わかります。私も抹茶すごい好きです。
いいですよね。
いいですよね。
和物ってすごい好きなんです、本当に。
まあでもなんか、ね、男に憧れるというか、男になりたい柴さんと、まあ、前回来てくれてる、ここ触れない方がいいかな、坂手くんに関しては。そうか、触れない方がいいか。まあ、気になる方は前回の放送聞いていただいてくれると嬉しいです。はい。いいゲスト二人だね。
バランス
なんか聞きたいことある最後。
カラオケ、
はい、
すごい好きな、歌うのがすごい好きなんだ
ね。いや、大好きですね。
ね、休日の過ごし方も、うん、カラオケ、
はい、休日は本当時間と金が許す限りカラオケに行ったりとか
する。普段何時間ぐらいとか。
一番長くって、本当13時間ぐらい。
長
っ。フリータイムの最初から入ってフリータイムの最後に帰るみたいな。
すごい。
何曲歌うんだよみたいな。
いや、本当に入って何曲も歌ってても、それでも歌いきれないぐらい。
もちろん一人でですよね。
一人でです、一人でです。
すごい。
どんな曲歌える曲あるんだよ。すげえな。
ねえ、練習曲がすごい。
すごいな。まあなんとなくね、こう、ボーイッシュな感じで歌がすごい大好きだってことは分かった。
よく分かった。
それでいいです。
まあね、おいおいなんか話していくうちにまたね、分かるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい。
はい。まあこの辺でね、育成プログラムをね、ちょっと開始していこうかなと、
はい。
思います。
ましょう。
はい。題して、ワンナップ大作戦、
イエーイ。
このプログラムは月ごとに体験入部してくれる新人声優と一緒に声優としてのスキルを一つでもいいから上げていく、スキルアップになるんじゃないのってことなら何でも挑戦していくプログラムになります。
い
はい、ということでね、前回はねちょっとお休みだったんですけど、今回はいつものように、
はい、
顧問の荒波さんから、荒波パイセンからね、指令書が届いております。
はい、
はい、羽田さんよろしくお願いします。
はい、はい、こんばんは、荒波だよ。ビビビッとイベントをこなしてきたよ。さて、今回は昔話を読んでもらう。でも普通に読んでも君たちのレベルじゃ難しいと思うから、もう一つ要素を加えるよ。それは性格チェンジ。前々回やった性格チェンジを取り入れて面白いものにしてね。頑張っちょ。
はい、頑張っちょ。
というわけでございます。
久しぶりに聞いたわ。
はぁ、緊張する。
まあね、性格チェンジね。
はいはい、やりましたね。
先月やりましたけど。
そうなんですよ。
まあ、羽田さんがね、ギャルでしたっけ。
ギャル羽田ですけども、ヤンキー羽田かな。
まあそうね、そんな感じだった。かなり攻め強い、攻撃力高い感じ。
オラオラ系になっちゃいましたね。
まあ今回皆さんどんな感じになるのかなと思うんですけどもね。
はい。
昔話、じゃあ今回何やるんだっけ。
今回のお題はですね、浦島太郎を選びました。
ああ、みんな知ってるやつだ。
みんな知ってるやつですよ。
あれ、坂手くん知ってる？浦島太郎。
知ってますよ。
なんで知らないと思ったん
ですか？いや、わかんない。もしかしたら知らないかもしれないなって
。いるかもしれないからね。まあ、そういうわけでね、配役と性格は、それぞれ、あみだくじ。あ、まあ、くじ引きですね。くじ引きで。
くじ引きだね。
というわけで、今のここにあるので、はい、皆さん、持ちましたね。
はい、配役と性格ね。
そう。じゃあ、開けますよ。
はい。
はい、せーの、どん。
で
ーガサガサ。はい、じゃあ、稲葉さんからどうぞ。
はい、稲葉はね、あれ、ナレーションです。性格がねえ。
はずれだ。
はずれって言うなよ。
はい、羽田は、乙姫。そして、外国人、過去片言です。ほほう。
外国人。
はい、じゃあ、坂手さんは？
坂手は、亀で、お嬢様。
亀でお嬢様。
お嬢様？
お嬢様なの。
お嬢様。
いや、やりたい感じだよ。
来てる、来てる。
来た！やった！
やった！
はい、じゃあ最後、柴田さんは？
はい、浦島で、ナルシストです。
ナルシスト浦島。まあそんな感じでね。今の配役と性格で、まあ浦島太郎をやっていこうと思います。
はい。
じゃあ、行ってみます？
はい。
はい、
では、浦島太郎性格チェンジ版、よーい、スタート！昔々、
浦島太郎という漁師がおりました。浦島太郎は毎日釣り竿を担いで魚を釣って生活しておりました。ある日、浦島太郎はいつもの通り漁に出ようとすると子供が集まっておりました。何かと思って浦島太郎が覗くと、小さな亀をいじめているのです。
君たち、そんなかわいそうなことをしてはなんだって。
なんすかなんすか、いいじゃないすか。
それじゃお兄さんがお小遣いをあげるから、その亀を譲っておくれ。
マジすか、うえっす。
危ないところだったな。さ、もうお帰り。
こうして浦島太郎は子供たちから亀をもらい受け、助けてあげました。亀は嬉しそうに首や手足を動かして海の中に帰っていきました。それから数日たって浦島はまた釣りに出かけました。すると声が聞こえました。
浦島さん、そこの浦島さん。
誰もいないのに俺様を呼ぶ声が聞こえる。
ごきげんよう。私は先日助けていただいた亀です。今日はお礼にやってまいりました。
わざわざ礼なんて。親切に見返りを求めるのはナンセンスだからな。
いいえ、それではお父様に叱られてしまいますわ。お礼に私が竜宮城にお連れいたします。
それは亀のためにも行かねばならないな。しかし水面に映る俺様の姿は美しくとも、水中の俺様は美しくなくてだな。
問題ございません。さあ、私の馬車に、あの水中も行ける馬車に。
こうして浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮城へ向かいました。
さあ、竜宮城へ参りました。さあ、お行きなさい。乙姫がお待ちよ。
乙姫。
浦島が城の中を案内され、大広間に入ると、それはそれは美しいお姫様がお出迎えしてくれました。
ミスター浦島、ようこそおいでくださいました。イエスタデイは亀の命を助けてくださいまして、ベリーサンキュー。何のおもてなしもできませんが、どうぞゆっくり。エンジョイプリーズ。
そうして珍しいごちそうを振る舞われ、タイやヒラメの舞を見ました。夢を見ているようでした。竜宮城の中を案内され、何を見ても驚き、目ばかり見張っていました。そうして毎日楽しく過ごし、あっという間に3年の月日が流れてしまいました。
パパやママはどうしてるかな。
へい、ミスターウラシマ、いかがなされた。
そろそろ地上が俺様の輝きを求めていただな。
おお、残念です。でもそのフェイスを見ると止めても無駄そうですね。グッバイ。
乙姫様は寂しそうに言うと、綺麗な宝石で飾った箱を持ってきました。
これは玉手箱。竜宮城に戻りたいと思うなら決して。
Don't open。
センキュー。わかったぜ。
そうして浦島太郎は亀に送られて地上に帰っていきました。
それでは浦島さん、ごきげんよう。
亀と別れ家の方を目指すと、周りの様子が全然違ってびっくり。
たった3年のうちに随分と様子が変わっているのは。俺様の家はどうなったんだ。まさか引っ越し。へい、そこのマダム、浦島太郎の家を知りませんか。
浦島、あて、ああ、確か300年前に釣りに行ったきり行方不明になった浦島太郎という男がいましたな。
何、3年だと思っていたのに300年も経ってしまっていたのか。パパやママはもう死んでしまったのか。
がっくりした浦島太郎は浜辺に出ました。ふと抱えていた玉手箱に気づきました。
もうここには俺様の居場所はない。そうだ、 玉手箱を開けたら竜宮城に戻れるかもしれない。
浦島は開けてはいけないと言われていた玉手箱を開けてしまいました。もくもくもく、中から白い煙が出てきました。そして煙が消えると、浦島太郎の顔はシワだらけになって、髪もひげも真っ白になってしまいました。
俺様の美しい顔が！
おしまい。
はい、ありがとうございました。
こんな感じでお届けしました。
ここでね、改めて配役紹介したいと思います。
はい、
はい、私ナレーションを担当させていただきました稲葉和彦です。
はい。ナルシストな浦島で芝かなめです。
はい、お嬢様の亀で坂手誠です。
はい、外国人過去片言の乙姫羽田亜美です。はい、はい、で4人なんですけれども、はい、皆さんお気づきになりましたか ね、あの謎の5人目がいたんですよ。
そうなんですよ、
ね、そう、最初と最後にね、あのチャラい子供と、はい、おばあさん役を、ね、はいはい、やっていただきました。
新人声優の椎木小鳥さんです。
はい、はじめまして、椎木小鳥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。二人のね、あのね、あのね、私この子をね、さらってきたの。
さらってくるんじゃないよ、勝手に。
だって、顧問の荒波さんが、そこらにいる人は連れてきていいって言った。
何役だよ。何役だよ。誰
あの、ほら、なんか、さらってきていいよって。
さらって
き
て。
まあ、どう、
ね、いたので、
そう。あの、荒波さんがね。
そう。
荒波顧問が。
なるほど。
実際あの、そう、顧問は一度やってますのでね、見学に来ている方をこう中まで引っ張ってきてしまうという、
すごいね、もう
本当に荒技をね、それを今回私がやらせていただきました。
まあおかげさまでね、あのちゃんとあの亀をいじめる子供が
出
されたりとかね、
亀
最後大事ですよ、あのお母さんとかね。ありがとうございます。
頑張ってまいりました。ありがとうございます。
嬉しかったです。
まあどうでした、皆さん。
そうそう、皆
さんどうでした。ねえ、坂手くん、ちょっともうちょっとお嬢様俺欲しかったな。
お嬢様って難しいね。お嬢様って難しい
ね。
え、どう、あ、もっとどうなったらお嬢様になりましたっけ。
なんだ
よ、難しいよね。
そうそうそう、なんか言葉を変えたりとか、こう、なんとかですわとか、
ですわ、
なんかあの、なんだろう、でも多数、言葉多数とかですよね、やっぱり。
まあまあまあまあまあまあ。
語尾を変えるぐらい。
ね、なんか、ご機嫌ようと、なんか、馬車のイメージしかない。とりあえず出しとけ、みたいな。
多分、あの、心がお嬢様になればできるよ。
まだ、割り切れてなかった
から、お嬢様に。まあ、芝さんのナルシスト、ナルシ、ナルシ、ナルシ、
ナルシでしたか、ナルシ。
ナルシマさん。ナルシマさん。
ナルシマさん。
混ぜないの。
いや、あの、どう、自分でやってみて、芝さん、どうでした？
どうナルシストって、いや、ナルシストってどういう感じなのかなっていうのがまず根底にあるから。
え、そういう役はでもやったことないの？
いや、まだなかったです。
あー、じゃあよかった。新たなところ開発。
新しい扉が開けましたね。
はい。
ね。チャラい子供は、くじ引いてたんだよね、あれさっき。
そうなんだよね、なん
か。そうなんだよね。
でも子供とおばあさんって結構両極端な年齢で言ったらね。
そうですよね。
すごい老人初めてぐらいでやったのですごい難しかったです。
でも良かったと。
まあやるイメージが僕もともとあのちょこっと知ってるんですけど、そうやるイメージ全然ないというか、まあこの声聞いていただいても分かると思う
んですけど。可愛らしい声なんでね。
めっちゃ可愛らしい。
子供はイメージついたんだけどね。いや、なんか珍しいもんが聞けたなみたいな。
やだ。
やだなんですか。
ただね、俺が言いたいのは、みんななんか面白そうだなと思って。
ああ。
俺もなんかそういうのやりたかったな。
皆さん何でしたっけ？普通のナレーション。
そうそう、さっき言おうと思って忘れてた。普通のナレーションをやらせていただきました。稲葉和彦です。
どうもありがとうございます。普通のナレーション。
なんかやりたかった。なんかお嬢様でもいいからやりたかった。
お嬢様のナレーション。
お嬢様。昔。
混ぜる大変じゃない？
本当に。つって。何なんだよ、本当に。僕もちょっと性格チェンジやりたいな。
次に行きたいじゃないですか、次に。
荒波コモーン、お願いだよ。
またやりましょう。
うん。
はい。
ドラえもんみたいになっちゃった。はい。また、ということでね。
はい。
これからも実力を兼ね備えた声優になるべく、スキルアップを目指していきます。
はい。
以上、ワンナップ大作戦でした。
芝かなめです。
新たな抹茶のお菓子を求めています。ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
はい、お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ。そろそろお別れの時間となってしまいました。
ここでステラジからのお知らせです。
現在東京 MX BS11 他で放映中の週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかに荒波和沙、上原あかりが出演しております。また現在テレビ東京他で放映中の王室教師ハイネに真田優、松井道が出演しております。ぜひご覧ください。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他は私たちに聞いてみたいことなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメールを送ってくださいね。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方に送ってくださいね。
また番組公式ツイッターもフォローをぜひお願いします。アカウント名はステラジアンダーバー QS です。よろしくお願いします。
お願いします。待ってまーす。はい、ということでね、
はい、
まあ、今回久しぶりに大人数だったけど、
はい、そう、
はい、ね、
気がつけば5人ですよ。
5人
にぎやかにお届けしましたね。
どうでした2回目の坂手くんは。
いやー、また
なんてなんて
でもなんか、テンション上がってで、また前回よりもよりあっという間な感じがする。
あっという間、え、今片言のやつ
どうした、どうした、
私の性格取られた。
すごい、
ね、柴さん、大丈夫でした今日。
こっちが大丈夫でしたかね。逆に聞きたいですけど、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。
まあでも今日ね、ナルシーをね、ちょっとね、開発できたし、
ナルシーバをね、
ナルシーちょっと混ぜられた。
おい、さっき混ぜるなって言ったの誰だ
よ。そんなのはなかったな。
おかしいな。
じゃあ急遽ね、連れてこられた。
そうでした、アシーキさん。
こういう場で老人とかをやるのが初めてだったので不安だったけど、でもまあそこそこ良かったかなって思って楽しかったです。ありがとうございました。
でもね、途中からだったし、突然だったから、多分皆さんね、シーキさんのことよくわからないと思うからね。
そうですね、
どんな人なのかって。そうだよ、君がね、責任取りなさいよ。
そうです
よ、ちょっと紹介してあげなさい。
だからね、お二人にもやった一問一答をね、シーキさんにも一問だけやろうと思います。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。というわけで、はい、特技はありますか？
特技は、お酒を飲むと、キャラが変わるみたいです。
それは待ってね、それは特技なの？
特技
特技っていう、
お酒を飲むとキャラが変わるっていう特技。
え、それキャラチェンってこと？今日やってやつ。
違う、水拳水拳のキャラだよ。
水拳なの？かっこいい。
なんかコミュニケーションが円滑に進むんですよね、その方が。
まあまあ、
それはね、確かにあります。
お酒は確かに会話の潤滑油だと
思う。お酒飲むの好きなんだね、まず。
そうだね。
それを言っちゃうと、もう本当に前回の坂手くんのもんじゃと同じで、お酒のイメージだけになっちゃう。
お酒のシックことに。
お酒のシック、もんじゃの坂手。え、あれ、柴さんは？なるし、
なるしの、なるしの、やばい。
え、じゃあ、和菓子、抹茶の柴さん。
抹茶の柴、もんじゃの坂手。酒のシック。
やばい。
やばい、
や
ばい、やばい、
やばい、
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 こんなんで大丈夫なんですか、この番組は。
行きましょうよ。
はい、ということでね、はい、この番組は第2第4火曜日夜8時30分から9時に放送されています。次回の放送は6月13日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは FM 浦安のホームページをご覧ください。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
坂手誠と
柴かなめと
地域小鳥でした。
それではまた次回、
まったね
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。